今年最後の御祭典、越年祭の御祭典、五穀の部の御祭典を無事に取りこなしていただきました。ありがとうございました。一年締めくくりのお祭りの越年祭、いつも一年を振り返り、一年の重み、そして感慨を深さを感じながら、このお祭りは毎年使えさせていただくんですけれども、とりわけ今年の越年祭は、その感慨といいますか、思いも、例年にも増して、ひとしおの中で今日のお祭り、午前の部の御祭典もそうだったんですけど、午後の部の御祭典またさらにそれがこう増すような感じで、今御祭事を執り行わせていただきました。なんと言いましても、今年という年は、純子先生が本当にお国替えをされたという大変な年となりました。今年の元日の お話でですね、神様から不意打ちをかけるような真剣をかけられた時に、スパッとこう見教えの福引き、見教えの剣をですね、抜けるようにな構えで、今年一年を、いただいてくださいということをお話したかと思いますけど、まさかもう本当不意打ちどころか、不意打ちも不意打ちですよね。突然3月14日にその神様から真剣が切りかかってきて、もうとっさに抜いて、こうかろうじて受け止めて、こうゆたゆたとしたような感じの状態で、その後もふらふらしながらも、なんとかですね、今日まで御用をですね、お結界の御用であり、お披露前の御用を務めてきたようなことなんですけれども、しかしこれも本当自分の力だけではここまでは来れなかったと思うんですね。とりわけ私が一番ですね、心に、覚悟をしていたのは、純子先生が亡くなったと覚悟していたのは、今お参りされている信者さん方のうちにね、何人かをね、去っていくだろうということでしたね。よその教会でもですね、やっぱりこう教会の先生の代が変わったと同時に、やっぱりこう、比べちゃうんでしょうかね、先代の時の今の先生と。結構その代が変わった途端に信者さんがね、いなくなるということはね、少なくはない、いやむしろ結構よく耳にするぐらいなんですよね。神有教会におきましても、本当に純子先生というのは方は本当に魅力のある方でしたし、オーラもお持ちでしたし、カリスマのあるお方でしたから、その純子先生がいなくなって、私や家内のようなですね、地味なね、光も何もないような人間がね、それはもう去る人間があって当然かなというのは覚悟はしていたんですけれども、皆さん去りませんでしたね。ほとんど立ち去った人はいない。いや、去った人はいないどころかですね、変わることなく、純子先生がご存命中と変わることなく、新人姿勢を貫き、また、祭祀の中でも述べさせていただきましたけど、その中でも志ある方にはさらに、以前にも増してね、誠を捧げて、真剣に、そして実意に丁寧に向かってこられるわけですよね。もう本当に私はですね、それにがあった頃、今日まで歩んでこれたと思うんです。例えば、私もですね、家族とか子供との関係でいろいろな今日問題とかトラブルもあります。もどかしい思いをしたり、煩わしい、このままでいいのだろうかと思ったりもするんですけど、お参りされる信者さん方も同じようなところを通られる方が何人もおられるんですね。子供さんとの関係性の上でですね、私はお取り次ぎでですね、手も口も足も出さなくてくださいと、しっかりとね、子供さんのことをね、ああだこうだ言うんじゃなくて、いただいてってくださいというお取り次ぎをさせていただくんですけれども、それはそのまま私のこと返ってくるわけですね。子供との関係性で、本当ここは何か言わない、言ってやろうと。このままでいいんだろうかというような時、言いたくなるような時があった時、ああ、こう、同じようなとこを通ってる信者さんがこうやって私のお取り次ぎ、私というかも神様のお取り次ぎをいただいて、子供さんとの関係性でも上にもですね、一生懸命見守ってろうとして取り組まれている。それが私の支え、私も お取り次ぎをしているのは自分なんですけれども、この山彦のように帰ってくるんですよね。自分の発した言葉が自分にですね、帰ってきて、はあ、ここは何か言っちゃろうという親心が湧いてきた時でも、いや違う、ここを取り組まれている信者さんがおられる、じゃあ私も納めさせていただこうというような気持ちになったり、あるいはですね、体の上にもですね、まあ、それまで順子先生ご存命中は比較的健康のおかげをいただいてきたんですけど、順子先生が亡くなられてですね、まあ、ちょっと、張り詰めたものがこう、抜けたのか、それともやっぱり、お結界の取り次ぎ者としての修行なのか、なんか、順子先生が亡くなられとったんで、今まで何ともなかった、この首とか肩がね、痛くなったりとか、指先が、手首が痛くなったり、歯はグラグラしたりですね。体の上でもそういう修行がちょこちょこあるんですね。でもその体の修行もですね、やっぱり信者さんもやっぱり体の修行のお届けがね、あるわけですね。痛い、かゆい。それでもですね、それぞれの家業であったり、仕事であったりですね、逃げずに向き合っていかれるんですよね。そして真剣にお取り次ぎをこうって、神様にお願いされて、頑張っておられる。私もだから体の上で修行があったとき、何より支えになるのがそんな信者さんの姿です。でした。心の上にだってそうです。私だって心の上に今日はちょっと元気が出ないな。なんか元気出そうとしてもなんか元気が湧いてこないなという時でもですね。心の上でも一生懸命取り組まれている信者さん。まあ心のお届けもですね、今年かなり頻繁に貼ったんですけれども。いろいろなね、不安心配を抱えながらもですね、一生懸命お取り次ぎをいただいて、元気をいただいて、また現実のところで取り組まれている方が何人もおられるわけですよね。また、そういう元気がないとき、私が思うのはそういった方たちのことですし、実際にまた電話とか参拝でお取り次ぎをして、皆様のまっすぐな姿勢、順子先生がおられるときと変わらない姿勢、いやもうそれ以上に誠のある熱い姿勢をとか、眼差しを見てですね、救われてるのは私の方なんですよね。立場上、私の方が皆さんを助かりの方に導く立場なのかもしれないんですけれども。でも、お取り次ぎをさせていただけばさせていただくほど、私の方が皆さんにですね、そういう皆さんの変わらぬ姿勢であったり、まっすぐに実意を込められる姿勢に支えられて、救われてという大げさですけど。今日まで来させていただいたのは皆さんのおかげだということを思うんですね。だから本当に皆さんお一人お一人にですね、本当手を取ってお礼を申し上げたい気持ちです。よくぞよくぞ、順子先生がいなきゃとも変わらずにですね、いや、それ以上に、ね、誠を尽くして神様にお披露前に向き合ってくださったと。本当にお礼を申し上げたい気持ちです。また、今年という年はその順子先生が亡くなった後からですが、まあ、かねてよりの、ね、願いであった宗教法人設立の向けての動きにも、動きが加速してまいりました。順子先生のお祈りをいただいてたと思います。3年間、まあ、地道に活動報告をしてきて、そして5月の23日から成り行きが動き出しました。5月の23日に東京都庁の職員の方が2人来られて、現地調査ということで、教科、この広前でちゃんと、ご祭事、儀式が執行されているかどうか、皆さんがちゃんとお参りされているかどうか、宗教活動が行われているかどうか、今だったら、まあ、感染症対策とかもできているかどうかのための調査だったの。それが5月の23日にあって、それが第一次現地調査でした。そして、第二次現地調査も、くしくも2ヶ月後の7月23日にですね、今度は土地と建物の調査、土地建物がちゃんとですね、宗教施設として、の用を足しているのかどうかという調査と、あと会計帳簿の調査ですね。過去3年間分の、レシートとか領収書、まあ、水筒簿とか決算書は出していたんですけど、その帳面とちゃんと、そういう領収書が付随しているかどうかの調査があったんですけど、まあ、そちらの方も無事に、クリアさせていただいて、そしていつも23日なんですよね、この法人の受けて動きがあるの 8月の23日に、また都庁の方から電話があって、まあ、現地調査、2つの現地調査が無事審査が済みましたから、今度はいよいよ、法人設立に向けての書類を提出していただきますという連絡が8月の23日に入り、そしてそれから2ヶ月後の、まあ、その後ご本部、まずご本部にですね、宗教法人設立のための、承認を受けるための申請をして、そして10月のそれを書類が、ご本部からまず承認をいただいて、10月の23日、和子先生の例年祭の日、やっぱり23日でしたけど、まあ、宗教法人設立をするための広告を掲示板に貼らせていただいて、まあ、その時お参りされた方にも見ていただきました。そしてですね、その後、11月29日に、初代のお立ち日の日に、東京都庁の方にですね、膨大な書類を提出させていただきました。54種類で、総枚数183枚の書類を提出させていただいたんですね。そしたらですね、この間、おとといの、また12月23日にですね、そこに貼り出してるんですけれども、都庁の方から、封書が簡易書き留めで送られてきまして、提出した書類を受理しましたと、小池都知事のですね、名前で送られてきた、おとといの23日ですね。本当にこの設立に向けての動きは、私たちだけじゃなくて、御霊様方もバックに、23日は月齢例祭の日であり、和子先生の月命日の日ですからね。ああ、和子先生、純子先生はじめ、そして哀楽のご恩のある先生方、そして哀楽のご信者さん方の御霊様方、亀有教会のご信者さんの御霊様方も、この動きにですね、全面的にバックについてくださって進めてるんだなといつも感じました。いわゆる教会としての独り立ちに向けて大きく前進を御霊様方のバックアップをいただいてさせていただいた。そして肝心なのはですね、お互い一人一人の信心もですね、教会が宗教法人にならしていただくなら、お互い一人一人はですね、根高教人としてのですね、独り立ちをということも願い続けてくる中に、純子先生がいなくても皆さん離れない。確かに独り立ちの道をね、歩まれてるなと思うんです。でも、これからがですね、いよいよ本番だと思います。提出した書類を、詳細に審査するのはこれからなんですね。まあ、約3ヶ月間ぐらいかけて審査するということでしたけど、でそれがまあ、無事終わったとしても、またその後具体的に登記をするための手続きに入っていくので、まだまだ時間はかかるんですけれど、ここからがいよいよ勝負だなというふうに思ってるんですけれども、教会の独り立ちの上にも、お互い一人一人、信奉者一人一人の信心の根高教人としての独り立ちの上にもですね、じゃあ、その独り立ちのために何が必要なのかというところなんですね。そこを今日の祭りを通して皆さんいただいて帰ってもらいたいと思うんです。そして新しい年を迎えてもらいたいと思うんですけれども、まず教会が宗教法人になるためには、その現地調査とかですね、書類審査、本当にもう書類も膨大な量ですね。本当に細かい書類をですね、183枚ですからね。まあ、それでも抜かりなくやったつもりだったんですけど、まあ、今月の中頃になって電話があって、まあ、ちょっと不備がいくつか3箇所ぐらいありますので、それを修正してくださいということで、追加で修正書類を出して、まあ、やっと一昨日ですね、受理しましたということで、まあ、大きな、抜け落ちとか問題点はなかったとは思うんですけど、また、これから詳細にですね、審査していくから、またその都度修正をお願いすることはあるかもしれませんということなんですけど、教会としての自立もですね、そういう目の細かい、もう、ね、こんな細かい書類もいるのかっていうぐらいの書類を出して初めて、お上、役所に認めていただくんです。じゃあ私たちの根高教人としての信心の自立というために必要なのも同じことだと思うんですよね。そのおとといの23日ですね、実はこの今、マイクとのスピーカーとかですね、採点中に流れた見学の音響はですね、今日新しいアンプで流させていただいたんですね。ちょうど前使っていたアンプ、まあ、ソニーの素晴らしい製品の伊藤さんご紹介されたんでしょうかね。 本当に素晴らしいアンプがあったんですけれども、ここに来てですね、ちょっともう20年、もう布教所の時から、和子先生、純子先生が東京布教に出られた時から使ってたもので、20数年経って、経年による劣化でですね、ノイズがだいぶ入るようになって、さすがにちょっと厳しいなということでですね、今月そのアンプをですね、古かったアンプを、葛飾区に粗大ごみに出させていただいて、新しいアンプで今日話させていただいてるんですけどね。アンプ、されどアンプですね。本当20年間、もう和子先生、純子先生と歴史を共にして活躍してきたアンプですから、人間だけじゃなくて、お世話になったものに対しても私は、最後はですね、ちゃんと、お葬儀を出すような心づもりで、まず、国子先生がご神前に、それが一昨日の23日だったんですけどね、処分に出させていただいたのに、神様にお供えをさせていただいて、そして、葛飾区の粗大ごみの業者に引き取っていただきまして、見送らせていただいて、今日、新しいアンプのデビュー戦だったんですね。お互いもですね、お互いの信心にも新しいアンプを設けていただけないでしょうか。アンプって言ってもちょっとピンとこないかもしれない。アンプというのはですね、このマイクの音とか、あるいは CD とかの音をですね、大きく増幅する装置なんですね。例えば、CD とかのね、音をですね、そのままスピーカーにつなげても音が大きくならないんですよね。聞こえないんです。このマイクにしたって。アンプという音を増幅する装置があって初めて、こうやってですね、いろんな広い範囲に、ね、2階とかにもね、伝わっていくんですね。お互いの信心も今までは自分たちだけでね、自分のとこだけで聞いていた音楽を、自分だけじゃなくて周囲の方にも響くようにという心を持っていただきたいということですね。もったいないですよ。自分のところだけで終始していたのではですね。まずは周囲にも響くようなという願いを持っていただきたい。そしてそのために必要なのがアンプですね。音を増幅する装置のようにお互いの信心も増幅する。ちょっと難しいかも。じゃあ増幅するために何が必要なのかということになったときに、私はですね、決してそれは、人にこうアピールしようとか、宣伝しようとか、伝えようということではないと思いますね。今朝のご理解がですね、68節をいただきました。ご理解第68節です。神前を利用するに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはなる。その辛抱こそ身に徳を受ける修行じゃということなんです。ここまでが辛抱を説くんですけど、その後ですね、私が響いてくるのは、いかにありがたそうに信仰やお祓いをあげても、心に誠がなければ神に嘘を言うも同然じゃと。そして、柏でも無理に大きな音をさせるには及ばない。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせんでも人に物を言う通りに丁寧に拝めという見教えですね。私たちの信心もですね、自立していく、そして多くの人に染み渡るような信心といっても、決してこう派手にですね、宣伝したりとかアピールすることは一切いらない。いや、むしろですね、地道でもいいから、その一つ一つの家業の中に誠を込めていく、実意を込めていく、丁寧を込めていく、きめ細やかになって、さえを込めていくというところだと思うんですね。宗教法人としての設立だってそうですもん。ね、あんだけもう緻密なですね、膨大な書類を出して初めて、お上役所に認めてもらう。お互いの信心の独り立ちもですね、本当にきめ細やかにですね、一日の信仰に本当に今まで以上に一層にですね、誠であり、実意であり、丁寧でありを込めさせていただくことによって、初めてお神様、天地金の神様に認めていただけるんだということを感じるんですね。じゃあ、そのね、いよいよ、きめ細やかに、そして誠を込めていくということになったとき、どういった感じの信心に取り組めばいいのかというと、私は今日ここにお参りされている、山田文さんの信心、姿勢がね、非常に響くものがありました。文さんがですね、こっちは10月、9月か10月ぐらいに、 話していいんですかね。職場の中にね、どうしてもこう、反りが合わない、同僚の方ができましたと。まあ、ふみさんはね、こういう方、ほがらかですし、物腰も柔らかいし、気さくな方なので、そういう方がおられるんですかと思わず聞いたんですけどね。いや、でもどうしてもちょっと、好きになれない方が一人いるんですと。何が悪いとか、これが嫌だっていう具体的なものはないんだけど、なんかちょっと受け入れられない方がおられるというお届けをされたんですよね。で、私それを聞かせていただいて、そしてそれだけじゃなくてですね、その方の名前をお初お検非袋に書いて、お検非を立て祀られたんですよね。これはなかなか珍しいですね。好きな人とかですね、気になる人とかお願いしたい人のことはですね、名前に書いてお検非立て祀る人は皆さんおられますけれども、嫌いな人の名前をね、書いてね、わざわざお初を包んでお検非を立て祀られたんですよね。そして、ふみさんがお帰りになられた後、まあ、ご記念させていただいてですね、なんかね、神様が、その姿勢だって、神様がね、心をわしづかみにされているようなもの感じたんですね、ご記念しながら。はあ、この姿勢が神様心くすぐる心なのか。ああ、この、ふみさんおかげいただかれるだろうな、その時思ったんですね。そしてその後もですね、何回か、お参りされるたんびにその後もですね、継続されるんですよ。その嫌な方の名前の書いた、お初を毎回立て祀られるわけです。それ以降。何回か。そしたらですね、まあ、今月上旬にお参りされた時ね、そういえばふみさん、この間お届けしてたその方とはどうですかって聞いたら、だいぶ前よりですね、落ち着いてきましたということで、あ、やっぱりそうですかというふうに聞かせていただいたんですけどね。そしたらそれだけではなくて、10日ほど前に、ま、電話でお届けがあったんですけれども、その方とこういう話をしましたと。その方の、嫌いな方です。職場の同僚の嫌いな方のお父さんが3年ぐらい前から膵臓がんになられて、でなかなかこう容体がこう良くならない中ずっと過ごしてきてる中に、ここに来て、膵臓がん以外にも、まあ、病気が、正式な病名が見つかって、まあ、結論から言うともうちょっともう余命いくばくもないような状態、そういうことを話され、そのね、嫌いな方がふみさんに話したんで、で、まあ、まあ、そういう段階だから少しでもお父さんがですね、安らかにあちらに行けるようにということで、緩和ケア病棟、ホスピスですかね、を探してたんですけど、それが見つかったというようなことも続けて話されて、そして明日にそのお父さんをその緩和ケア病棟に、ね、連れて行きますというようなことを、ふみさんに話されたんですって。まあまあ、その方はね、ある程度お父さんのことは覚悟を決められて、まあ、見た目的にはそんなに落ち込んだ感じではなかった。むしろすっきりした病名も分かって、ね、緩和ケア病棟も見つかって、むしろこう、なんかね、晴れ晴れとしたぐらいな感じのことでお話しされたということだったんですけどね。うん、そういうことをね、話されるぐらいまでです。その方とですね、関係性が紡がれてってるんだなと私聞かせていただいて、本当に、あ、やっぱり神様の心をつかむ、そして実意を込めさ、わざわざお初を立てまつる実意を込めさせていただく丁寧に、これが神様の心に留まるんだなと思ったんですね。そしてまたその嫌いなか、その相手の方もですね、まあ、平静を装っていたとは言いますけれども、ね、やっぱりお父さんがね、そういう状態で非常に辛い分、苦しい思いもあられると思うんですけれども、ふみさんに話したことによってその方も心が楽になっただろうなということも思ったんですね。ましてふみさんも今日、今年、お父さん8月に亡くさられてますから、嫌いな人同士がそんなことまで話しませんよね。でもそこまで行ったきっかけは、嫌いな人でも実意を込めてお検非を書いて立てましたという姿勢ですね。きめ細やかで誠があるでしょ。こういう姿勢だということです。こういう姿勢こそがですね、大声を出してる大きな立て、伝えようと思ってはなくてもね、伝わっていく姿勢なんです。なぜなら神様の心をくすぐるから、神様の心をつかむからですね。静かでもいい、 ね、大げさじゃなくてもいい、そういうところにですね、誠と実意を込めていくというところがですね、結局それが安否、ね、自分の信心が自分だけに終わらず、周囲にもね、増幅して響いていくようなものにつながっていくんだなということを感じるんです。私もそういうこれからね、取り組みをさせていただいて、そういう実証を挙げながらですね、来年という年を迎えさせていただきたいと思うんです。改めて、教会としての自立、宗教法人としての自立、そして根高教人として私たち一人一人、これは年齢関係ないですよ。私は、年寄りだから、若いから、私は男だから、女だからとか関係ないですね。これは皆さんに等しく願われていることだと思うんです。皆さんの家業の業の場に、新人のアンプ装置を置いていく心づもりですね。いよいよ目の細かいですね、新人に取り組ませていただきたい。そういうことが願われている今日はお祭りだったように思わせていただきます。皆様本当に今年も1年間ありがとうございました。